皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AC です。2026年5月12日の最新論文4本をお届けします。1本目はチャン・ドーミン・チャウさんによる公園マコーレイネス・オブ・フォーマル・フィバーズ&ディメンション・オブ・ローカル・コホモロジー・モデュルズ形式ファイバーの公園マコーレイ性と局所コホモロジー化群の次元です。この論文ではメーター局所間の形式ファイバーが公園マコーレイであることと局所コホモロジー化群の次元との関係について深く掘り下げています。特に有限生成化群において公園マコーレイではない場所、つまり非公園マコーレイ軌跡がザリスキー層で閉集合になるための条件を明らかにしようとしています。分析のために次元露化という手法が使われています。これは化群をその次元に基づいて部分化群に分解するやり方なのですが、非常に巧妙なアプローチですね。主な結果として局所コホモロジー化群の次元に関する特定の条件が成り立つことと、間が混合せずかつ特定の元イデアルにおける形式ファイバーが公園マコーレイであることが同値であると証明しました。さらに次元露化における全ての化群が特定の次元条件を満たす場合、その間は公園マコーレイ局所間の召喚になり、非公園マコーレイ軌跡が閉集合になることも示しています。驚いたのはこれらの結果が最適であることを示すために次元が3のネーター局所聖域の具体例を挙げている点です。ここでは非公園マコーレイ軌跡が閉じていないケースが示されており、仮定した条件が本当に不可欠であることがわかります。局所コホモロジーを用いて形式ファイバーの性質を特徴付けたことで、可感代数における位相的な性質がより明確になった素晴らしい研究でした。2本目はジュリオ・カビリアさんとアレッサンドロ・デ・ステファニさんによるコットラティック・リネアー・ストランド・オブ・プライム・アイディールズ・ソイデアルの二次線形ストランドです。この論文では任意の対乗の標準次数付き多項式間における正次素イデアルの最小自由分解について二次線形ストランドの鋭い上解を導き出しています。もともと次数付きベッティ数について最小限の入力データだけで決まる鋭い上解を見つけるというのは実はとても難しいことだったそうです。過去には有名な予想が判例によって否定されたり、二重指数関数的な緩い上解しか出せなかったりしていました。そこで著者たちは元イデアルの高さという情報だけで最適で多項式的な上解を提示することに挑戦しました。アプローチがとても巧妙で、問題を正次ほぼ完全交差の研究にまで落とし込んでいます。変形技術を使って完全交差を単項式にすることで特定の条件下で成立することが分かっているレックスプラスパワーズ予想を適用させているんです。特に根気イデアルが一次形式を含まない場合に分解の中で特定の打ち消しが起こるという洞察が値を鋭く抑え込む鍵となりました。結論として高さが H である正次混合根気イデアルの二次ストランドにおける次数付きベッティ数は特定の値で抑えられることが示されました。具体的には最小の二次生成元は最大でも H 個から2つ選ぶ組み合わせの数までになります。さらにあらゆる H に対してこの最大値を達成する素イデアルが存在することを証明しており、この上解が本当に最適であることを裏付けています。具体例として4次元が H である2つの離れた線形空間の和集合の定義イデアルを考えている点や、虚数単位を含む領域からの規定変換を用いて素イデアルを構成している点など非常に緻密な構成が行われており感銘を受けました。3本目はドン・ルーさん、ユアン・ユアン・ルアンさん、リン・カン・ワンさん、ファン・フィ・シャオさんによるマトリックスエクイバレンケット・スミス・ノーマルフォーム・ニュー・セオレティカル・リザルツ・フォー・マルティバリエート・ポリノミアル・マトリシズ多変数多項式行列のスミス標準形への等価性に関する新しい理論的結果です。 この論文は多変数多項式行列がいつスミス標準形と等価になるのかという問題に取り組んでいます。もともと変数が一つの場合は常に等価になることが保証されていますが、多変数の場合は主イデアル聖域という構造を持っていないためうまくいかないことが多いんです。研究の大きな目的はフロストさんとストーリさんによる長年の予想を解決することでした。この予想は各次数の簡約小行列式が単位イデアルを生成する場合にのみ行列がスミス標準形と等価になるというものです。一般には判例があることが分かっていますが、著者たちはこの条件が必要十分となる具体的な行列のクラスを特定しようと試みました。特に行列式が特定の形式を持つフルランクの正方行列に注目しています。ここでキュレンサスリンの定理やリンボーズの補題といった強力な道具を組み合わせて解析しているのが非常に巧みです。結果として行列式の成分が皮膚の整数である場合などにあの予想が成り立つことを証明しました。さらにランクが不足している行列や正方行列ではないケースまで結果を広げています。また多項式間のテーム自己同型という枠組みを導入することでより一般的な設定でもこの理論が適用できることを示しました。多変数という複雑な世界で条件を整理して理論的な解決策を提示した非常に見応えのある研究でした。最後はマス RA からのクロス投稿でパルビズ・サハンディさんとネマト・ラーシルモ・ハママディさんによる A チャラクタリゼーションオブモノイド・グラデッド・セミアーディタリー・リングスモノイド次数付き順遺伝性間の特性付けです。この論文ではキャンセルモノイドによって次数付きの構造を持つ間についてそれが準遺伝性であるための新しい条件を明らかにしています。もともと次数付き差準遺伝性間というのは次数付き左コヒーレントでかつ全ての同時左イデアルが平坦であることと同値であると知られていました。著者の方々はここからさらに一歩踏み込んで平坦化群の次数付き部分化群がどう振る舞うかという視点からこの性質を捉え直そうとしています。特に注目したいのが次数付きの弱次元という概念を導入してそれが通常の弱次元と一致することを証明した点です。ここからチェイスの定理の次数付きバージョンともいえる重要な結果が導き出されます。つまりあるモノイド次数付き間が次数付き差準遺伝性であるための条件はそれが次数付き左コヒーレントでありかつ次数付き平坦差化群の任意の次数付き部分化群が再び次数付き平坦になることだというわけです。この理論をさらに活用して次数付きプリュファー聖域の新しい特性付けまで導き出しているのが非常に鮮やかな流れだと思います。またフォン・ノイマン生息間を使った三角形間の構成によって左側はコヒーレントだけれど右側はそうではないという面白い例も示されています。さてさて今日は準遺伝性間から始まり最小自由分解やベッティ数さらにはスミス標準形まで代数的な構造の深みに触れることができ非常にエキサイティングな時間でしたね。局所コホモロジー化群や高円魔高齢性の視点から見えてくる世界は本当に奥が深くて面白いものです。それではまた次回お会いしましょう。